改めまして皆さん、イエス、イースターおめでとうございます。今日はイエス・キリストが死を打ち破って蘇られたことを記念する礼拝、イースター礼拝として行われております。そこで今からしばらくの時間ですね、この復活ということについていろいろな側面からご一緒に考えてみたいと思うんですね。さて、私たちはですね、自分で想像している以上に復活という言葉をですね、いろいろなところで目にして、また好ましく思っているのではないかなとこう思うんですね。例えばですね、先日水泳の池江璃花子選手がですね、オリンピックの代表選手の座を掴んだんだとこう報じられました。白血病になられて、そして、闘病しておられましたけれども、5年経ってですね、見事に復活いたしました。その努力の姿はですね、見ている私たちが本当に励まされるほどであります。復活という言葉はですね、またより大きいスケールで語られることもあります。例えばですね、最近の日本は徐々に賃金も上がり始めて、株も上がり始めて、経済が少し回りつつある。まあそういうことでしょうか。外国のメディアなどはですね、日本経済がまた復活しつつあるんではないかと。まあそんな言葉もですね、報道されつつあるように思いますね。まあそう言われてですね、少なくとも悪い気はしないっていうですね、ところではないかと思うんですね。で、こういう事例というのは一度ですね、本当にこう弱くされたけれども、しかし再び力を得て、力強くですね、こう立ち上がっていく。そういう姿を思い起こさせるものであります。ですから、私たちは復活と聞くとですね、とてもこう、なんていうか、喜びと、そしてこう、微笑ましい思い、そして、どこかこう、誇らしい思い、すら感じるんではないかと思うんですね。ただ、その復活というですね、復活一般ということは、まあ、受け入れている日本人であったとしても、このイエスの復活ということはですね、受け入れがたいと思う方も多いように思います。死んだその人が蘇るなんてねえと、そういうふうに考えるわけです。けれども、どうでしょうか。案外私たちの周りにはですね、この死が命を生むということが普通に見られるんではないかと思うんですね。例えば、花壇にですね、お花を植えましょうと春になりましたね。植えるときに何が必要かっていうと、ホームセンターに行って土を買ってきますよね。培養土、土を買ってきますが、この培養土は何からできているかと言いますと、木の枝とか葉っぱとかですね、そういう落ち葉とかが腐ってできたものでありますね。まあ、ある意味ではこの死んだ植物が新しい植物、新しい命を、花を咲かせるのに用いられるわけであります。私たちの食卓に上るお魚や肉といったものもそうですよね。例えばこう鮭はですね、産卵時期になりますと生まれ育った川に遡ってきて、卵を産む。そしてそこでですね、果てて新しい命が生まれていくのであります。こうして見るとですね、動物がこの命を失ってくれるので私たちは生きている、私たちは生きられるっていうことですね。ですから、そう考えてみると、自然の世界というのは常に、あるものが命を失うと、新しい命が生まれるというですね、もう一つのこの循環が起きていることに気がつくわけであります。で、そう考えると、復活というのは、私たちの想像以上に身近なものだなと、こう言えるんではないかと思うんですね。もちろんイエス・キリストの復活にはそうしたものとは違うユニークな側面がありますね。それは一人の人の中で死と復活の両方が起こったということです。 まあ逆に言うとそこだけが新しいんですよね。ある命が失われて別の命が生まれるということは、今先ほど言いましたように自然の中では当たり前のように起こっています。イエス・キリストが異なっているのは、それが同じ一人の中で、同じ一つの命の中で起こったということであります。キリスト教はですね、このことをあらゆる教えの中でも、最も大事なものとして掲げていますね。この復活ということ。それはなぜかと言いますとですね、この復活ということが私たち人間の未来に、つながっている、直結しているからですよね。日本人の多くの方はですね、死んだ後どうなりますかと聞くと、天国に行くんでしょうと、まあ、漠然と考えていると思うんですけれども、ではその天国とはどういうところでしょうか。やはりなんとなくですね、こう霊としてね、浮遊しているというかね、わーっとこう浮遊している、と、そういうふうに考える方が多いかなと思うんですけれども、そこでですね、皆さん、ちょっと考えてほしいんですけれども、皆さんは、霊としての自分ってね、想像できますか？私たち朝起きるとですね、大体皆さんですね、まず洗面所に行かれてね、そしてこう顔を洗って、鏡で自分の顔を見ますね。まあ、少なくとも私はそうなんですけれども、そしてうがいをして、まあ、いろいろありますけどね、で、その自分の顔を見てですね、見ると見慣れた自分の顔がこう映るわけですよね。で、それを見て、ああ、私は今日も生きているんだな。大丈夫だな。ふむふむとね、見るわけであります。安堵するんですよね。で、霊だけになるということは、そういったものは全て失われるということです。顔がなく、手足がなく、体もないと。で、それがね、私たちらしいと言えるだろうかということなんです。そういったものは全部ない自分っていうのはね、私たちは想像できるだろうかと。想像できないんですよね、なかなかね。で、そう考えますと、私たちは死んだ後、霊だけの状態でこう移されてですね、果たして本当の意味でそれは安らぎになるだろうかと考えざるを得ないように思います。自分が自分の体のない、この慣れ親しんだ体というものを失っている自分が、本当にこれは私なのだろうか。少なくとも私は安らげないように思うんですね。実際、そうなんですね。聖書を読んでいきますと、死の後にですね、私たちは霊だけの状態になる。それはあくまで中間状態なんだよと。そう書いていますね。本当の意味で私たちが永遠の安らぎを得るというのは、私たちはもう一度体を得た時だ。新しい体を得た時だよ。と、こう聖書はね、語っているわけであります。考えてみるとそうだなと思いませんか、皆さん。で、ここにね、イースターということが密接に関係しているわけであります。なぜならば、イエス・キリストが死を乗り越えて、肉体を伴って復活した。これがもし事実ならば、私たちも同じようにね、死んだ、たとえ死んだとしても、後に復活するということね。それが起こったって不思議ではないとね、言えるわけです。イエスが復活したんなら、私も復活したっておかしくないよね、とこう言えるんですね。で、逆に、イエスが復活、そんなことあるわけないって、そう考えるとね、私たちも復活しないと考えないといけないと思うんですね。イエスの復活、それはないけれども、私は復活するんだよ。これはちょっと矛盾ですよね。キリストの復活、あれは嘘だって言うならば、私たちの、そのね、体を再び得るっていう、それもないよね。つまり私たちは死んだ後はずっと肉体を失って霊のままである。顔もなく手もなく足もなく、自分は一体何なのか。そこにはおそらく安らぎはない。自分という存在の半分を失っているわけです。ある意味では不完全な私たちであると思いますね。ですから、よく考えてみると、一見すると全然関係のないように思えるイースターが、 実は私たちの未来とね、とっても密接に関係しているんだということを理解していただけたかなと思うんであります。もちろんこの復活ということをですね、イエスの復活ということを実際に信じる、起こったと信じるのはね、なかなか簡単ではなくて難しいということがわかりますね。そこで知っていただきたいことは、それはイエス・キリストの一番身近にいた弟子たちも全く同じだったんだということですね。なんかこう弟子っていうとすごくね、強くこう信じていたかと思う。全然そうじゃない。弟子たちも全然信じられなかった。それが今日の箇所を見ると書いてあるわけでありますが、まず一節を見ていただければと思うんですけれども。さて、週の初めの日朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けられているのを見た。ここでイエス・キリストは金曜日に十字架につけられてからだいたい一日半ぐらい経った日曜日、今日のね、まさに早朝に、マグダラのマリアという女性がイエス様のお墓にやってきたということが今書いてありますね。これは何のためかというと、遺体に油をこうね、塗るためです。腐敗を防ぐという。で、他の箇所も見ますと、この時少なくとも4人の女性が全体でいたことがわかります。女性のグループであったということがわかるわけですね。で、イエス様のお墓というのはですね、岩をくり抜いた小さいこのような入り口を持っているものだったと言われております。で、中はどうなっているかというと、人がですね、こうかがんで入っていけるようなね、大きさになっていたんだろうというふうに言われております。まあこれがイエス様の葬られたお墓そのものであったかはちょっとわからないんですが、おそらくこういうような形であったと言われていますね。でこの墓の前にはですね、完全武装したローマ兵がいまして、厳重に監視しておりました。ですから女性たちは、一体どうやって中に入りましょうか、とこう考えながらね、夜明けの道をですね、薄暗い道を歩いていたわけでありますが、しかし、ついてみると誰もいなくなっている。墓が開いている。でそれが、彼女たちをですね、非常にこう困惑させるんですね。で当初、彼女たちはどう考えたかっていうと、イエス様のお体は強盗によって盗まれてしまったんだと、そう考えたっていうんですね。で、この大変なことを男の弟子たちにも伝えなくてはいけないと。そういうことで、このマグダラのマリアというね、一番若かったと言われていますが、彼女が走ってですね、戻っていったわけでありますね。で、この一連のですね、出来事の間、男の弟子たちは何をしていたかと言いますと、隠れ家で寝ていたんですね。イエス様はもう死んでしまったんだ。希望もないよと。絶望的になった彼らは、女性たちが私たちは行きますと言っても、私たちは行かない。墓に行きもしない。弟子としての自覚もない。責任ももうどうでもよくなってしまった。そして眠りこけていたわけであります。まあ明け方ですからね。実は聖書に記されているイエス・キリストの復活の場面を見るとですね、一貫してこの女性たちがですね、とても大事な働きをしておりますね。この弟子たちはですね、全くの受け身です。起こったことが、ああ、なんだ理解できない。疑いに満ちた存在として描かれていますね。それは次の箇所からも明らかでありますね。2節から10節を続けて読ませていただきますが、それで走って行ってシモン・ペテルとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行ってこう言った。誰かが墓から死を取っていきました。どこに死を置いたのか私たちにはわかりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので、先に墓に着いた。そして身をかがめると天の布が置いてあるのが見えたが、中に入らなかった。彼に続いてシモン・ペテロも来て墓に入り、天の布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた布は天の布と一緒にはなく、離れたところに丸めてあった。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。 彼らはイエスが死人の中から蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかった。それで弟子たちは再び自分たちのところに帰っていった。マグダラのマリアが大変なことが起こりましたって言って帰ってきたんですよね。知らせにして来てくれたんですけれども、それでなんだ？じゃあ行くかって言って墓に行った人は何人いましたか？たった二人だけだった。11人いたはずなんです。他の9人は何をしていたのか。確認しようともしないで、もう嘘だ。決めつけていたんですね。当時女性はですね、とても社会的に、まあ、立場が低かったんですね。裁判で女性の証言は証言として認めないと。まあそういう2000年前ですからね。ですから、そういう感覚なんですね。なんか言っとるわ。それでも二人はですね、ペテロとヨハネは来るわけですけれども、ただこの現場に来た二人もですね、遺体がなくなっているんだったら、どこだ、どこだ、って言ってですね、こう探し回るとかね、あるいはこう、イエス様、どこですか、って言って叫んでね、探してね、回るとかね、あるいは泣いているマリア、ああ、大丈夫だ、大変だなって励ますとかね。まあそういうことをするとか、あるいは、これ大変だ、ちょっとヨハネお前行ってもう連れてこいっていうね。そういうことを全然しないで、ただ歩いて家に戻っていった。なんだ？と疑問が生じたんですけども、それを解消しようとしないまま、漫然と元に戻ろうとしているんですね、この男の弟子たちは。これと対照的なのが、このマグダラのマリアであります。男の弟子がですね、さっさと帰ってしまう。しかし、その後も彼女は一人、お墓の前に残り続けました。たとえ、遺体になってるんだけど、それでもね、その遺体のイエス様にも会えないんだと。そういう現実があるわけです。それがもう悲しくて悲しくて仕方がない。どうしても諦めきれない。それほど彼女はですね、イエスという方を死として慕っていたわけですね。これは単にですね、死と先生と生徒というね、まあビジネスライクな関係を超えた人格的な友情がね、ある。はっきりと見ることができますね。男の弟子たちは、もうイエスは死んだんじゃないか。この上墓に行ったって何になるのかとこう考えました。イエス様との関係はですね、もう常識、そういうものでしか測ることができない。その常識がイエス様との友情とか、イエス様との思い出とか、そういうものをこう押さえつけてしまう。もう身動きできないようにして。それに引き換え、マリアをはじめとする女性たちは、常識よりも思いということをね、大事にしてますね。彼女たちはね、もちろんお墓に行ってもあるのは遺体だと、そう思ってきてるんですよ。もしかしたらイエス様は生きてるんじゃないかなんて思ってきてるわけじゃない。遺体がしかないっては思ってきてるんです。それでも、その遺体であったとしても自分にできる最善のことをイエス様にしてあげたいんだ。そういう思いが彼女たちを突き動かしているわけですね。私はここに真の弟子のあるべき姿を見るような気がします。男の弟子たちは、自分がかけていた期待が裏切られたら、もう関心ありません。それが男の弟子たちの姿です。ある意味では自分本位ですよね。しかし、この女の弟子たちは違っていました。イエス様を思う。その思いが消えないんです。彼女たちはですね、わずか2日前にあの衝撃的な十字架の場面を見ているんです。もう目を追いたくなるような、その場面を見ているんですけれども、でも彼女たちは自分の心の中からね、イエス様を消さないんです。あれ終わったって言って男の弟子たちで消そうとしていた。しかし彼女たちは心の中からイエス様を消そうとはしないんです。キリスト教というですね、宗教はとても理性的な宗教だとこう言われることが多いですね。それはきちんとした証拠に基づいて、 理性的に語られているのが聖書だから。なんかいい教えが書いてあるというね、なんかやけに細かいね、こう、記録のようにして書かれているわけですよ。それから、とても理性的にこう、読んでみるということは大事なんですけれども、しかしそれは理性だけで何でもわかるということではないわけですね。時には子供のように素直なこの思いというものが理性をこう圧倒することがあるんだと。で、特に一番重要な局面でそれがもうあらわになっていくんだということですね。それがマグダラのマリアの姿に現れていますね。11節から15節続けてお読みしますが、一方マリアは墓の外に佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると白い衣を着た二人の見つかりがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに座っているのが見えた。彼らはマリアに言った。女の方、なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに主を置いたのか私にはわかりません。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女は彼が園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が引き取ります。マリアは最初に二人の天使を見たって書いてありますけど、この天使は別のところではですね、強烈なこう光を放って、ローマ兵たちを恐怖に陥れてね、それでローマ兵たちはこう逃げ去っていったと。その同じ天使だと思います。しかし、マリアに対しては実に普通の人のようにこう現れていますね。で、その彼らはマリアに質問をします。なぜ泣いているのですか？それに対してマリアはどう答えたかというと、遺体が盗まれたから泣いてるんです。正直に言いますね。彼女はまだイエスは死んだんだというシナリオから抜け出せないわけです。復活したイエス・キリストというお方と実際に出会うまではですね、人は皆このようにですね、あくまで自分の筋書きに沿ってイエスという方を理解しようとしてしまいます。これこれこうでこうだからと、自分で書いたシナリオに沿って合うようにイエスを見ようとするんです。イエス様と出会うまではね。しかし、イエス様はね、そのような自分の筋書きから一歩抜け出してみてごらんとこう促すんです。それがこの15節のですね、マリアへのイエス様の問いですね。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですかというそういう問いですよ。ある意味ではこれはですね、私は不思議な質問ではないかなと思うんですね。イエス様は なぜ泣いているのですか、見つかりがしたのと同じ質問をしてますが、その後、誰を探しているのですかと付け加えてますね。で、これをパッと聞くと、なんかイエス様はちょっと意地悪なんじゃないですかと。知っていますよね。知っているのになんでわざわざ聞くんですかと。イエス様、マリアはなぜ泣いているか、ね。誰を探しているのか。ご存知ですよね。そのご存知の上であえてね、問うわけです。なぜかっていうと、マリアにね、考えさせるためだと思うんですね。一歩立ち止まって、考える。なぜならマリアはね、ここで泣く必要は全然ない。またイエス様はもう探す必要もない。彼女は十字架の前にね、私は三日目によみがえりますってイエス様のね、言葉を聞いていたんです。約束を聞いていたんです。そして今彼女の目の前には空っぽの墓があるんです。この二つはですね、容易に結びつくはずでした。空っぽの墓を説明するためには、約束の通り、イエス様が言っておられた通りのことが起こって、イエス様は復活されたんだわと。そう考えれば、すべて完全にはまるんだ。 それは一目瞭然でありました。ただ一歩ね、彼女は理性を働かせて、そのことを受け止めさえすればそれでよかったんですね。ですから、イエス様のこの質問というのは実質的にはですね、マリア、あなたは泣く必要はないんだよ。あなたは私を探す必要はないんだよ。ただ一歩私が語っていたことと、あなたの目が見ているものと、理性を働かせて結びつけるだけでいいんだ。そういうふうに促しているわけであります。マリアはイエス様に近づこう、たとえ遺体であっても、イエス様に近づこうとする願いを持っていました。そして実際にイエス様の目の前に来たんですね。彼女はイエスに近づこう、そういう意志を持ってそれを行動として表した。あとは目の前で起きていることを理性を働かせて受け止めて理解する。それだけでよかったのです。すべての証拠が私が蘇ったことを指し示しているでしょう。それを理解して受け入れなさい。まあ、イエス様はそういうふうにね、マリアを促しているわけです。そして彼女はですね、復活したイエス様を出会う、イエス様と出会う、その感動的な場面が16節に記されていますね。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。このマリアとイエス様の感動的な再会の場面はですね、人がイエス・キリストという方と出会うために何が欠かせないかということをね、それがもう余すところなく含まれているなと思うんです。この場面を見る。人はどうしたらイエス様と出会えるか。それはまず第一にイエス・キリストに近づこうとする意志です。たとえ分かるか分からないかは別にして、私はイエスという方に近づいていきたい。そういう意志を持つという。じゃ次に、目の前の証拠をきちんと吟味して判断するという理性を働かせる。理性を持つこと。キリストに近づこうとする意志を持ち、そして目の前の証拠をきちんと吟味しよう。理性を働かせるということ。この二つが、相まったときにね、人はイエスという方と個人的に出会うわけです。個人的にですね。マリアは何人もいる中でイエス様と出会ってないですよね。一対一の個人的なものとして、彼女はイエス様と再会しています。これと同じように、私たちがですね、今も生きておられるイエス・キリストと出会う、それは一対一の個人的な感覚として与えられるものです。あの人が言ったからとか、誰かが促したからとか、それは本物ではないと思うんです。ペテロを見てください。マリアがね、私はエイサン見たんですって、どれだけ聞いてもね、退けるんです。信じようとしないんです。ペテロは本当にイエス様をですね、復活を信じたのは実際に復活したイエス様とこの後出会ったその時のことです。つまり人はですね、個人的にイエス・キリストという方と出会うという、私は出会ったという経験をしなければ、決して彼を本当に信じることはできない。今も生きておられるお方だと知ることはできない。そのためには、イエスに近づきたいという意志を持つこと。そして目の前のですね、証拠を理性を持って吟味しようという、そういう開かれた心を持っているということが必要なんであります。そのことはですね、私たちにとっても同じでありますね。そこで今日はですね、残された時間、私たちも理性を持ってですね、この復活の場面を少し検証したいと思うんですね。なぜ、聖書はですね、イエス・キリストの復活を事実として語るんでしょうか。四つの確かな理由があったと思います。まず第一はですね、空の墓という物的な証拠、そして 無数の目撃証言があったということでありますね。空の墓が空になっているということと、そして無数のね、人々がイエス様と出会ったと、復活したイエスを見た、出会ったという目撃証言がですね、大量にあるということですね。で、もし復活それは嘘なんですよと否定しようとするとですね、墓は空になっているということを説明する唯一のシナリオは、マリアが考えたように誰かが盗んでいったんだということになりますね。しかし、そこにはいくつもの矛盾が生じます。なぜかというと、この墓の中にですね、天布が残されているわけでありますね。五節を見ると、天布が残されている。強盗がですね、イエス様の体を盗んでいったのならば、わざわざ遺体からですね、天布をこう取り外してですね、天布だけ置いていくということはありえないわけです。なぜなら天布というのは非常に高いんです。もう人財産ですよ。だから天布というのは質に入れてですね、お金を借りるのに使えるぐらい高価なもの。わざわざその天布をね、高い天布を取り外して置いて出ていくということは、ありえ、物取りとしてありえない行動ですね。しかも、わざわざ天布を剥がすということは、遺体が剥き出しになるということ。目立つんですよね。わざわざ、そんなですね、目立つようなことをするということは、ありえないでしょう。まあ、つまり、物取りね、強盗の線というのはありえないで、わけであります。そして、イエス・キリストは復活した後ですね、非常に多くの人々にその姿を表しておりまして、一度に500人以上に現れたこともあると、こう聖書に書いてありますね。で、こういう話をしますと、ある人はね、まあでも聖書が言っていることですよね。弟子たちが言っていることだからね、それはちょっと信用できないんじゃないですか。こう考えるかもしれませんけれどもね、皆さん、一度に500人、それ全体では1000人、あるいは2000人と呼ばれる人たちはね、矛盾しないで口裏を合わせてですよ。そして何十年にもわたってですね、同じ嘘をですね、それだけの人数の人が突き通すということね。これは皆さん絶対に不可能なことです。嘘だって分かってるんですよね。嘘だって分かってる嘘を、500人、1000人の人が数十年にわたってですね、突き通すということはこれ不可能なんですね。でこのことについてとてもですね、興味深い一つの事例をですね、ご紹介したいと思いますが、ウォーターゲート事件っていうのはね、ありましたね。私はウォーターゲート事件の頃に確か生まれたんですけども、ニクソン大統領という大統領不正をね、して、それがバレてしまったという事件ですけどもね。で、このウォーターゲート事件で起訴されたですね、この大統領補佐官にチャールズ・コルソンという人がいました。このチャールズ・コルソンという人はですね、ウォーターゲート事件で逮捕される直前にクリスチャンになったんですね。でそれで彼がですね、とても興味深いことを言っていますが、こういうことを言っております。私は復活が事実であることを知っている。ウォーターゲート事件がそれを私に証明した。どうやってか？12人の男たちが、つまり使徒たちが、イエスの死からの蘇りを目撃したと証言した。そして彼らはその証言を40年間続けた。その間、ただの一度も否まなかった。その証言のために彼らは全員殴られ、拷問され、石打ちにされ、牢に入れられた。もし復活が事実でなかったなら、彼らがそれらの苦難を忍耐できたはずがない。ウォーターゲート事件は、世界で最も屈強と思われた12人の男たちを炙り出した。しかし彼らはわずか3週間も嘘を突き通すことができなかった。あなたは12人の弟子たちが40年間嘘を突き通したと言いたいのだろうか。それは絶対に不可能なことである。ウォーターゲート事件ね、関わった人たちは3週間で陥落したんですね。嘘でした。3週間以上嘘を突き通せなかった。じゃあ、イエスの弟子たちは40年間12人が12人全員ね、拷問されても、石打ちにされても、 嘘を突き通したのか。それは絶対に折れないことだ。チャールズ・コルさんは言っております。実際にはイエス様と復活したイエス様に出会った弟子は先ほど言いましたように12人だけではなくて1000人以上はいただろうと思います。その彼らが皆死ぬまで復活を否定しなかった。それだけの人数がね、嘘をつこうな、嘘をつこうな。絶対に嘘だって言っちゃダメだぞ。口裏を合わせてね。40年、50年間嘘をつき通し続ける。それは不可能。必ず破綻しますね。ところが、それは起きなかった。この事実はですね、復活は事実であると考えなければ証明できないわけであります。では、第二の理由は何でしょうか。それは、墓がローマ兵の完全監視下にあったということです。このローマ兵たちはですね、皆さん簡単な任務ですよ、これは。たった2日間だけでいいんです。2日間だけね、墓に誰も入れなければいいんですよ。なぜならイエス様は私は3日目によみがえるって言ってましたからね。その3日目まで守ればいいわけです。簡単ですよね。で、その墓からですね、しかし遺体をですね、取り出すためには、まずローマ兵をどかさないといけない。もちろんどきませんから、武力でですね、戦って排除しないといけないですね。で、当然ですね、武力で剣を抜いたらもう、相手もですね、戦闘になるわけですね。で、エルサレムっていうのはですね、アントニオ要塞という非常に大きいローマ軍のですね、要塞が作られておりましたから。まあ一人ですね、馬で走っていてですね、たちまち応援部隊が何百人も来てですね、あっという間に鎮圧されて終わりですよね。武力で戦おうとすれば。でも武力衝突も起きずに、現実に墓は空になってしまいました。それは、先ほど言いましたように、見つかりが現れて、恐怖した弟子、兵士たちがですね、自分からウサギのように逃げていったからです。でもちろんね、彼らは、自分の上官に対して私逃げましたっていうわけにいきませんからね。なんで逃げたんか。自分が責任を問われてね、自分の方が処刑されてしまいます。でそこで彼らはですね、寝ている間にイエスの弟子たちがやってきて盗んでいったんですという、そういうシナリオを考え出して、それを噂として広めたんだとこう書いてありますが、これは実に滑稽な話ですよね。大体こう寝ている間に何が起こったのかわからない。誰が、寝てる間に盗まれたのかわからないぐらいね、ぐっすり全員寝ちゃっていた。その時点で万兵としてはもうアウトですよね。職務怠慢です。しかも全員が全員寝ているのに、どうしてやってきたのが、あれはイエスの弟子だって分かったんでしょうか。たぬき寝入りしたってことでしょうか。もしたぬき寝入りしてね、こう、その上着のあれ弟子だなって寝たふりしたって、もう、それだけでもまた万兵失格ですよね。つまり、寝てる間に弟子たちがやってきて取っていったと、これありえない主張であります。で、こういう苦し紛れの言い訳をしないといけないということ自体が、兵士たちがですね、一番認めたくないことが起きたということですね。つまり、イエスは予告した通りに蘇られた。それを事実として考えないと、辻褄が合わないんだということです。さあ、これが二つ目の理由ですけれども、三番目の理由はですね、弟子たちは遺体を盗む動機がないんです。仮にね、本当に弟子たちが遺体を盗んでいったとしましょう。それで弟子たちがですね、墓が空になってる。イエス様は蘇ったんだって言い張ったとしますね。そしたらどう言われますか。じゃあ生きているイエス見せてみろ。そう言われるでしょうね。で、そう言われたらですね、途端に何も言い返せなくなるわけです。今はちょっとここにいないけど、あっちの方にいてね。まあ今は苦し紛れにいても、あ、そう。誰も信じる人いませんよね。大体、先ほども述べましたように、墓にはローマ兵がいて厳重にですね、武装して、監視しているわけでありますから。で、弟子たちはね、死んでるって分かってるんですよ。分かっているのに、ど素人の弟子たちがローマ兵に戦いを挑む理由がないんです。何の利益もない。 ですから、弟子たちが盗んでいったんだという主張はですね、全く無意味な主張だということがわかるでしょう。弟子たちにはそういうことをする何の理由、動機もなかったわけです。では、4番目の理由を見たいと思いますが、それは弟子たちが迫害を受けて後に殉教をしていったということです。12人の弟子たちの中で殉教でない死に方をしたのはヨハネただ一人だけだと言われています。皆さん、復活がもし嘘だったとしたら、そんな殉教はありえないってわかると思いますね。皆さん、嘘だとわかっている話のために命を懸ける人がね、世の中のどこにいるでしょうか。嘘だって自分で分かってるんですよ。ですから命危うくなったら、すいませんすいません、で嘘だったんです、もう私イエスを信じてなんかいません、そう言えばいいんですよ。嘘だった、あれは本当に嘘で出まかせでした、言えばいいんです。そしたら命は助かるじゃないですか。しかし彼らはそうやって助かろうとはしなかった。嘘だと分かっていることのために命を懸ける人はいませんね。ですから弟子たちが本当にこう殉教も辞さない、そういう人に変えられたということは、復活が実際に起こってそれを見た、私はそれを見たからそれを否定することはできないんだ、そう考えなければ、ね、起こり得ないことであります。でこう考えるとですね、復活ということを実際にはなかったのにあったかのように見せかけるというね、捏造するという方が圧倒的に困難なんです。ものすごく、ほぼ不可能ですね。そのことに皆さんお気づきになるんではないかと思うんですね。すべての物的な証拠は、復活は実際に起こった出来事であるのだと、そう考えるときにですね、矛盾することなくスムーズにつながるのであります。ですから私たちは理性的に考えても十分に復活は事実なんだなぁと分かるように聖書は書いてあるということなんですね。さあ皆さんはいかがでしょうか。イエス・キリストはマリアにね、なぜ泣いているんですか、誰を探しているんですかと問いかけましたね。これは今日ここにいるすべての人に対する問いかけでもあると思うんです。あなたには悲しみがあるかもしれません。嘆きや痛みがあるかもしれません。あるいは孤独を感じていて、誰かが私のこと気にかけてくれないかな、そうやって探しているかもしれません。その旅は今日終えることができるんだということです。イエス・キリストは私たちに語るんですね。もう泣かなくてもいいんだ。もう探さなくてもいいんだよ。私がここにいるじゃない。私があなたを慰めるから。私の方があなたを見つけ出したんだから。もうあなたは泣かなくていい。もう探し求めなくていいんだ。イエス・キリストが蘇ったからです。このイエス・キリストは蘇って今も生きておられる。そしてイエス・キリストは弟子たちにこのように語ってくださったわけでありますね。マタイの一番最後のところですけども、28章の20節にこのような言葉がありますが、ここを皆さんでご一緒に読んでみましょうか。マタイ28章の20節3、はい。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。ありがとうございます。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいる。あなた方は離れない。いつも絶えることなく、あなた方と共にいる。私は生きているんだから。私を蘇ったんだから。このイエス様の励ましの言葉を支えにね、支えにして、マリアも他の弟子たちも歩むことができました。彼は復活したイエス様に出会ったわけであります。イエスというお方と出会うということは、実際にこのように人を変えていく力があるんだ、ということです。彼らは、この私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるというこのイエス様の約束を日々実感していた。そこから励まされて、 そこから力をいただいて歩んだんです。いかがでしょうか？あなたも、ぜひこの幸いの歩みへと、一歩踏み出してみようではありませんか。お祈りをしたいと思います。